エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
なんと今年の1月から11月の19日までの梅毒の感染者が5053人になったと、
うーん、
いうことで、年間5000人を超えるのは1973年以来44年ぶりと、
ほう、
いうことで、若者の性が乱れに乱れている昨今
はい、
あなたの方はどうですか？
それ、乱れてるとなるんだいやいや、なんかその元一号みたいなものがあるわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
まあ、
感染源ね。
そうね。だから、うん、いやいやいや。それはいつまでもなく、ゼロにはなんないんだろうけどさ。激しくなってるってことが、その、
そうなんです。
回数とかが。
でもしかも、なんか若い女性がどうも増えてるらしいということで。
あららららららら。
非常によろしくないらしいですね。
ペニシリンですか必要なのは。
そうですね。
まあそんなバンドもありますから。
ありますから。
ぜひ聴いていただいて、治れば、治し。って思いますけど、この番組は、ちょっとふざけた名前がついてるじゃないですか。
そうですね。
ラジオ、組体操の方ですけど、
うん、
そうではなくて、
うん、
ラジオ、本家の方あるじゃないですか。ラジオ体操。
はい。
あれ、若干ブームになってるんですよね。
あ、らしいですね。
うん。大人のラジオ体操。
ってつけると。
急になんか違う感じになってきますけどね。
まあ会社のね、うん、休み時間とかにやるらしいですね。
そうです、そうです。なんですけど、
うん、
そもそもこれはね、
うん、
本当にラジオ体操なのかっていう気がしてるんですよ。で、よくね、まあ結構うるさい人は、最近テレビ体操って呼ぶんですよね。
はい、あ、そうですね。
あれ NHK のテレビでやってるから
。はいはいはい、はい。
まあ、そこはそんな厳格に言わなくてもいいと思うけど、まあまあね、そういう人いますけど、
うん、
でも昔はラジオ体操だったわけでしょ？
そうですね。ラジカセを持って公演でやってたわけですよ。
でもあれさ、本当にですよ、
うん。
本当にラジオしか媒体がないラジオ体操だったら、絶対みんな違う体操になってるよね。全国、つつ、うらうら。
各地でちょっとずつ違うだろうね。
だって指示はさ、曖昧でしょ、うん、なんか両手を大きく上げて、なんか、なんでしたっけ、なんか、回旋の運動とかって言った時にさ、はいはい、みんな考えることは多分違うと思うんだよね。なぜ今になってあんなにぴったり合ってるのかっていう。
ああ、そうだね。
のが、私は謎だと思っていて。
はいはい。
まあ、一つはやっぱり回ってきたんだろうなと思うんだよね、昔。
はいはい。
一番最初はそのライブなんでしょうね、うん、と。
あ、なるほどね。全国。はいはいはい、はい。
暗記する人がいて、インストラクターみたいな。
はい。
で、その振り付けと、その音声を結びつけていくっていう仕事の人がいたんじゃないのかな。
なるほどね。
で、途中途中全然違う地域とかもこう指導してもらう。全くできてないね、この地域は、みたいなところがあると、
はい、
もう、なんでしょう、5人ぐらい呼び寄せるとかさ、
はいはいはい、
ここはひどいみたいな、
はいはい。集中的にね。
そう。完全に阿波踊りになっているとか、どこもストレッチされていないとか。
そうだよね。斜めに上に大きくっていうのはそういうことじゃないっていう。
そうそうそう。
はいはい、
まず全員が最初立ってやっていることだってさ、
はいはいはい、
そうそうないかもしれません。いきなり寝てる地域とかあるかもしれない、
ね、
うん。
暗黙の了解としてやってるからね。
そう。
うん。
あら、あれこんなにぴったり合ってるってさ、なんかね、私この、なんでしょう。すごい啓蒙活動があって、あったんじゃないかと思って。
ああ、そうだよね。
なんか、無知を持った、うん、とかの、ジープに乗った軍人が回った、イメージがあるよね。
ボーイスカウト風に。
それかも、なんでしょう。もともとの日本人の DNA に組み込まれていたっていう。
まあ、ここ何十年かでね。
こう、なんでしょう、聞くともう動き出す。
はいはい。
あるかもしんないけどね、そのね。
でも、あれですよね。平安時代の琵琶法師みたいな話ですからね。
まあそうだね。
ねえ。
あれなんじゃない？
はい。
縄文時代とかにも実は一回あったんじゃないですか。遺跡を発掘すると、
はいはい、
これはみたいな、はい。両手を上げて膝を曲げる恥ずかしい体操であるみたいな。
壁画がっていう。
うん、壁画があったりして。で、 はい、もう一回でみんなやってるもんだから、
はい、
やっぱ組み込まれてる DNA。
ああ、なるほどね、
うん。それを聞くともう動き出しちゃうっていう。
これはよく見ると、開いて閉じて、開いて閉じてだと。
うん。そう。
みんなこれは狩りの絵だと言ってるけども、違うと。
狩りの前の準備運動だ
と。運動だと。
そう。
はいはい。足を戻して手足の運動って。のとこだっていう。
そう。足を戻して手足の運動ってさ、もう何も語ってないよね。
強く伸ばして曲げて下ろすんですよ。確か。
それはさ、人それぞれだと思うよね。絶対。合うわけがない。
ない。
なん巨大な陰謀すら感じるようなんでしょ、これ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速行きましょうか。
はい。
11月3日、産経新聞。文化祭で制服姿の女子高生写真を盗む。
ん？
高校の文化祭で展示された女子生徒のスナップ写真を盗んだとして、兵庫県警生田署は3日、建造物侵入と窃盗の疑いで、神戸市のアルバイトの男性30歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は3日午前11時頃、私立高校2階の多目的ホールに侵入し、文化祭の出し物として展示されていた写真2枚を盗んだとしています。
ん
写真には制服姿の女子生徒らが写っており、学年やクラスごとに80枚以上が展示されていました。
うん
署によると男は一人で文化祭を訪れていて、写真を盗むところを目撃した教諭が声をかけたところ、すみませんと容疑を認めたと。
ああ。
いうことですね。
なるほど。
な
んだろう、文化祭って、うん、みんななんかあの、屋台とかやりますよね。
はいはい。
明らかにこれが一番高く売れるよね。ダントツの売り上げですよね、多分、ね。
金銭価値に換算するとっていう話ですよね。う
ん、他の焼きそばとか目じゃないですよね、おそらく。
粉もんなんか目じゃないですよね。
目じゃない。利益率も全然粉もんより上ですよ、多分。足りなくなったら裏で取りゃいいんですから。
はいはいはい。
これはでもみんな気づいただろうね。
それはまあ気づきますよね。壁から剥がしてたんでしょ、きっと。
そうでしょ？意味としては、あの、教育的価値はあったよね。
ほうほう。
要はだってこう、あれはなんていうの、まあ商売の真似事をしてさ、ちょっとこう社会勉強するっていうのが多分あるんでしょ。
そういう一面もある。
あるでしょ。だからそしたらやっぱりね頭を使って何が一番お客さんに受けるのかなとか考えるから重要なわけでしょ。はいはいはい、あれは。そうするとやっぱりスナップ写真だなっていう結論に、
はい、
出しておかしくないよね。
値段っていうのは市場が決めるものだなっていう。
そうだよね。
うん。
あとこれはいやでもそれはね。大々的にやるとさすがに問題になりますよ、多分。
うん、
何やってんだと。教育委員会とかからも怒られるから、
はい、
一応その、なんでしょう。そう、ストレートな表現は避けて、
はい、
封筒を用意してね、はい、番号をほら記入して、
はいはい、
買うやつ、廊下に貼られた遠足の写真を番号を記入して、お金を入れるっていうシステムにすれば、
はいはいはい
一応保護者が買ってる体になりますよね。
うん、まあパッと見ね。
うん。おかしくないですよね。なんか違和感ない。
闇入札みたいなことですよね。
まあおそらくここの壁からここの壁全部みたいなやつがいると思いますけど。
富豪っぽいやつが。
うん。はい。でも、まあ、これならちょっとね、うん、文化祭の資金も予算もこれで確保できるし。
中には恥ずかしがって集合写真しか買えないやつもいるでしょうね。
ああ。そうね。それもまたいいじゃないですかね。はいはい、うん。
ときめきが蘇りますよね。
そうね。ちょっとでも自分が見切れてれば買う口実になるけれども。
ね、
女子だけのやつを買うわけにいかないからね。
いかないからね。
はい。
そんな番号を見られた日には。
なんとかなんでお前これ買ってんだみたいになっちゃうね。
でも今そんなことやってないですよね、きっとね。
え？あ、やっぱりその個人情報的な？
じゃないのかな？
何で買うんですか？そしたらなんか、Google フォトかなんか。
なんだろう、でも、 一回名前入れればもういくらでも顔は認識するじゃないですか。
だから自分がタグ付けされていないものは買えないみたいな。
ああ、なるほどね。あなたが買える写真はこれですっていうのが一覧が出てくるっていう。
そうそうそうそう。
それも寂しいですよね。
寂しい。なんかそうするとね、なんか一人の写真ばっかだったらもっと嫌だよね、う
ん。なんでお前ポートレートばっかりなの？
そうそう。たまにあるといえばなんかあの保健の先生とかさ、ああそういうの嫌でしょ。教頭の隣とかさ、そういうのばっかとかさ。悲しいじゃないですか。
お前二人組作れって言われた時、絶対先生と一緒にいるなっていう。
そうそう。そのパターンだよ。
11月28日、リラクゼーション店で男性を逮捕。福岡南署は28日午前、リラクゼーション店内で自営業の男性32歳を準強制わいせつ容疑で緊急逮捕しました。
うん。
緊急逮捕の容疑は27日午後8時半頃から同9時50分頃までの間にリラクゼーション店内で客としてサービスを受けに来た会社員の女性に対してマッサージではなく女性の下半身に自分自身の下半身をすりつけるなど強制的に猥褻な行為をした疑いですと、
うん、
いうことですね。
でこの捕まった人は従業員なんですか、はい、
この人がリラクゼーション店の人です。
あで手の代わりにと。
はい。あのまあ一言確実に言えるのは、
はい、
AV の見過ぎですよね。うーん、特定のレーベルを見過ぎですよ。
題名が長いやつですね。
ちょっと長いやつですよね。
あ、
最後やれたで終わってるやつです。
ああ、なるほど、ね、そうですね、おそらくそれでしょうね
っていうことですよね、うん。
そうですか。
実際にはやれないんですよね。
そうなんですね。
時間が止まらないのと同じですよ。
そんな、それもそうね。そのシリーズもあるんですね。いやー、指圧の代わりにね、
ね、
それで押してたとしてもね、
はい、
ちょっとだからあれですよね、
うん、
コードが、硬さが足りないよね。
あ、指に。
うん、指と同じだけの硬さがあれば、
はいはい、はいはい、
指圧棒みたいな感じだったじゃないですか。それが、やっぱりちょっとふにゃってなるもんだから、
はいはいはい、
おかしいぞと。しかも聞いていないと。
うん。
ね、聞くんだったら別になんだっていいと。
全然コリがほぐれてないぞと。
そうそうそう。なんだと。が問題になりますよね。
そうですよね。で、初めから臨戦態勢じゃないのは一番問題ですよ。
やる気がないよね。
そうです
よ。うん、
徐々に盛り上げてどうするんだったら。
それダメですね。
ダメですね。取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月27日、 FNN 都内のわいせつ DVD 店がゼロに。
お
ー。警視庁は11月25日、新宿区歌舞伎町周辺の5つのわいせつ DVD 店を摘発して過去最大規模のおよそ58万枚を押収し17人を逮捕しました。
うん。
わいせつ物販布の疑いで逮捕された容疑者47歳ら17人は、わいせつ DVD の販売により3年間でおよそ2億円を売り上げていました。
うん。
警視庁によると、都内に最大で200店舗あったわいせつ DVD 店は全てなくなったということです。
お
ー。一方で、インターネットを通じたわいせつ動画などの売買は増加傾向にあり、警視庁が警戒を強めていますと、
うん、
いうことですね。
いや、そりゃそうだよね。
うんうんうん。
わざわざ買いに行かないだろうっていう。
うん。
逆にだからなんでしょう。相当レアだったわけじゃないですか。
ああ、物理的にはね。
うん。お客っていう意味でもレアだし、
うん、
商売としても多分レアだったのに、
うん、
そこを狙い撃ちしたんだって感じがしますけどね。
まあまあまあ。だからこれがあれですよね。最近何万枚も売ってたみたいな夫婦とかいたじゃないですか。
ああ、いましたいました。
多分それは全部こういう帰結を見てたんでしょうね、警視庁としては。
そうだね。
目標ゼロっていうことで。
ああ、そうかそうかそうか。
力入れて取り締まってたっていうことですよ。
だけどネットの方が絶対多いんだからさ、ね。
まあ、今取引額としては多分何倍もネットの方が上でしょうね。
むしろそっちはいいのかっていう気がするから ね。
今下手すると DVD 再生できない可能性すらありますからね。
ああ、そうだよ、そうそう、
うん。
なんでそんなにさ、
うん、
その、なんでしょう、最新技術に疎いさ、
うん、
中高年をターゲットにするんだって言いたいですよ。DVD しか見れないんだよ、我々は、みたいな。
はいはいはい。
人をターゲットにしてますよね、警察は。
あの、聞いた話によると、
はい、
まあネットものもそうなんですけど、
はい。
一番金落とすのはやっぱり物買うおっさんなんです
よ。ああ、そうかそうか。
なので、エロ物の趣向がどんどん熟女物になってたりするのはそのせいだって。
あ、その意向がすぐ反映されちゃってんだ。
らしいと。マーケットの声だと。
声がでかいだね、やっぱね。
だって金出してる人だからね。
そう
か
ね。
うん。
そうか、それはでもあるかもしれないね。
まあそういう人たちからもこうやって奪っていく。
そうですよ。ねえ、まあ、ゼロ件っていうのはすごいね。
まあでも一応、わいせつ言ってますけど、これはまあ、要は無修正を売ってたっていうお店なんで。
あ、まあそうか、そうですね。
うん。一応、法律上あっちゃいけない店がなくなったっていうだけで、本当はいいニュースのはずなんですけどね。
まあそうだね。
どうにもこう、釈然としない気持ちが残るのはなぜなんでしょうかね。
なんかね、公衆電話がなくなったのと同じ雰囲気を感じるんですよ。
ほうほう。
なんかそれ一件ぐらいあってもよかったんじゃないとか、なんか、なんていうんですか、その、レトロなものとして。
はいはい。残しておく価値っていう
話、ね。そうそう。なんか時代が終わった気がするみたいなのあるじゃないですか。
ありますよね。
それはちょっとやっぱり残しておきたいなと。
やっぱりだから我々どこかで修正とは何だって思ってるんでしょうね。
そうなん
ね。それを警察が握ってるって一体どういうことなんだろうっていうことを割り切れてないんでしょうね、我々は。
どうしてもあるね。やっぱね。
ビデリンに入りたい。
夢の仕事みたいな、
ね。そう。天下りたいっていうね。11月28日、共同通信。名古屋の焼肉店で火事。
うん、
27日午後9時半頃、名古屋市の焼肉店から出火しました。
うん、
愛知県警中署によると、客がホルモンを大量に焼いた際の炎が油のついたダクトに燃え移ったと見られています。火事は約4時間後に消し止められて、木造2階建ての店舗と棟続きの不動産会社の2階の一部を焼きました。
うん、
客や従業員などに怪我人はいませんでした。
うん、
署によると店はテーブルに置いたコンロで肉を焼くスタイルで、
うん、
客がホルモンを大量に焼いたら炎が上がり、ダクトに燃え移った。食べ放題の時間内に食べきれるようにたくさん焼いた。と話しているということですね。
ありがちだね。
まあね。
よくやるよ、これは。
ぼーっていうのは焦りますけど。
うん。
まさかあの焼肉焼いても家焼くなという警鐘は届かなかったとはね。
最近やってないですもん、あの CM。
ああ、そういえば見ないですね。
だからじゃん。もっとバンバン流さないと。
はいはいはい。
ホルモン焼いても家焼くな、みたいな。はい。ちょっとバージョンを変えてさ。
店焼くなですよね。
あ、そうかそうか。
いや、しかしあれですよ。これは食べ放題の時間制限の問題ですよね。
ああ、まあ、それもあるね。
だから、その、1時間なり、90分なりって時間制限があって、しかもホルモン屋なんですよね、ここ。
時間かかるもんな。
ねえ。普通の焼肉よりはちょっとじっくり油を出したいじゃないですか。
うん、うん。
その気持ちでやっぱちょっと多めに置いちゃう気はなんとなくわかりますよ。
じゃあお店側がちょっとね、良、うん、くなかったんですかね。
ちょっとその戦略ですよね。
うん。
うん、
でも消し止めらんなかったのかね。
大体ほら、ドリンクとかを持ってるもんじゃないかねと思うんですけど。
消化がね。
ねえ。
いやまあ、あんまり、いや、だから、まさかと思って、放置しちゃったんでしょ、うん、ちょっと多分。
あ、まあ、そこまでいかねえよと。
うん、さすがに。
はいはいはい。
ちょっと、高をくくってたとこがあるんでしょ
う。ああ。そこにこう、油がしっかりと塗られてしまったダクトに。
ああ、それは、確かにね。
火がついちゃったんでしょうね。
煙突効果がありますから、まさに。火が上がっちゃうよ。
はいはいはい。
吸い出されるようにして。
一回ついちゃえばね。
いや、けど、最近その何？ユッケはダメとか、あレバー、要は生ダメじゃないですか。
あ、そうですね。
生食ダメでしょ？
うん。
かといって焼きすぎてもこうなるわけだから、
はいはい、
結構難しいよね。焼肉周りを。
頃合いが難しいというとこですかね。
うん。生ダメです、焼きすぎもダメです、みたいな。
はいはい、
監視する人が必要ですよね、これからはね、は
い。焼肉奉行がいるね。
うん。
うん、
笛を持って歩いてる感じ。
11月28日、TBS ニュース。詐欺などの疑いで市の職員を書類送検、
うん、
医師の診断書を偽造してずる休みを繰り返していた東京多摩市の元職員が書類送検されました、
はい、
詐欺などの疑いで書類送検されたのは、多摩市健康福祉部の元主任53歳で、2011年6月から一昨年3月までの間に、診断書およそ40通を偽造して、合わせて820日の病気休暇を不正に取得し、その間の給与などおよそ1400万円を騙し取った疑いが持たれています。元主任は自宅のパソコンで診断書を偽造していたということで、取り調べに対し容疑を認めているということですね。あの、つい先日やるやつがいるんじゃねえかっていう話をしたばっかりなんですけど。
確かに。
やってるやつがすでにいましたね。
いやー、いるでしょうね。まあ、ちょっとね、なんでしょう、病弱なんですよ。
はい、
ゆえに、その健康増進センターに勤めてるんですよ、ね。うん、大事だよと、健康は。
はいはいはい。
私はなかなかうまくまだいけてないけども、う
ん、と。はい。病院に行く気力もないんで。
うん。
自力でこうやって診断書を出してるんだけども、と。
そう。やっぱ健康は重要ですね、と。そういうことなんじゃ。いいよね、この健康増進センターの人っていうのがね。
健康福祉部にいてそんなことやってんじゃねえよっていう突っ込み待ちですよね。
あまりに休みすぎたから、
はい、
上司がそこに置いたんじゃないの。
あ、
要は、健康増進せよと、お前は。
はいはいはい。配置換えがあったんだ。
そう。皮肉ですよね、もしくは。
ってことは、それでもやるのかっていう。
そうそうそう。
っていう視線がある中で、やり続けたっていうことですね。
そうだね。みんな気づいてるぞっていう。
むしろハートは強いですよね。
そう。気づいているぞっていうか言ってんだけど、やり続けるっていうね、はい。
警告だったんですけどね。
うん、
うん。
だって爆笑でしょ、多分。
11月30日、AFPBB、アメリカン航空、年末の欠航危機。
うん。
アメリカン航空がクリスマス休暇中に運航するフライトの多くでシフトの作成上のミスにより操縦士が配置されていなかったことが分かりました。同社は欠航を回避するための対応に追われています。米国パイロット協会によると、勤怠システム上の問題が原因で多くの操縦士が休暇を取得することが可能な状態だったため、混雑が予想される12月の17日から31日までの1万5000便余りで操縦士がいない状態になったということです。アメリカン航空は操縦士が配置されていない便に対して通常の時給の 150% を支給し、予備の操縦士も充てるということですね。
おお。
まあ、客より先にパイロットはクリスマス休暇を取ったってことですよね。
で、その、何ですか、150倍の時給だからって、
はい、
のこのこ出てくる人が操縦するわけでしょ？
そうですね。
おそらく二流なんではないかって気がしてならないじゃん。
ちょっと心配。
ちょっとね。
何年後かにナショジオに出てる可能性がありますよね。
そうなんだよ。メーデーメーデーの特集に出て、その日は本来飛ぶはずじゃなかったなんとかが、みたいな感じの始まりですよ、おそらく。
ケビンは 150% の給料に目がくらんだみたいな。
そう。眠い目をこすってみたいな、そういう。アルコールが完全には抜けていなかったからみたいな可能性がある、これ。
急遽飛びついたのだっていう。そうそうそう。
よくないことは重なるものでみたいな感じの。
再現ドラマですよね。
うん、そうそうそう。ちょっとこれやばいね。
前日、ちょっとバーにいますよね、それは。
そう。
うん、
これ結婚にした方がいいかもしれないけどね。
ねえ。まあでも、ねえ、この時期休み取れんのって思ってみんな、パイロット激務ですから、じゃあ俺取るわってみんな殺到したんでしょうね。
途中で気づけよって気もするよ。毎年そんなに取れなかっただろう
と。と今年余裕あんな
って。なんでだっていう。そんなに人増えたかとかさ。うちの会社やばくないかみたいな。
そうだよね。瓶こんな欠航すんのって話だもんね。
そう。そう、うん。そこは分かったと思うんだよね。
脱ブラック企業かなっていう。
これからトレーニングするってのはどうですかね。
あ、
暇そうな人に。
急いでね。
うん。
うん、空港の屋上によくいるタイプの人を集めるっていう。
そうそうそう。
か、現役を退いてる人ですよね。
まあ、それはあるかもしれない ね。ちょっとそれもまたね、
うん、
最新機種にどう適応できるのかっていう。
そこで事故が起きて、対戦前のポンコツみたいなのに乗る羽目になるわけですよ。 こいつら動かせるやつなんかもういないじゃないか。
あるね。ありがちだ、ね。
ことになった時に、向こうでグラス、サングラスを外すおじいさんがいるわけですよ。
レイバンが、レイバンをかけてね。そうね。それは乗らなくていいと思うんだよね、その便に、ね。そんなに急いでどっか行く必要はないと思うん
ですよ。ないですね、うん。船旅にしましょう。11月30日、朝日新聞。新幹線に無賃乗車の容疑の男。
うん、
品川駅から博多駅まで新幹線に無賃乗車したとして、福岡県警は29日、男性57歳を鉄道営業法違反の疑いで逮捕発表しました。
うん、
調べに対し、間違いです、と容疑を否認しているということです。博多駅の到着前に車掌が車内改札で男が切符を持っていないことに気づき、清算するように求めましたが、黙ったまま応じなかったため、博多駅を通じて警察に通報しました。品川では改札駅を突っ切った、新幹線に乗りたくなった、と話していて、所持金は10円だった、ということですね。ということですね。
それ払えないもんね。
払えないですけど、乗ってんじゃんって話ですよね。
まさかアップルウォッチで取るわけじゃないよね。
ピッて言ったわけじゃないと思うんですよ。
口で言ったかもしれません。明らかにアップルウォッチじゃないウォッチで。
はい。
はい、
改札通ったつもり貯金ですよね、それ。
ピッ、ピッ。
そう。
そうですか。博多まで行っちゃった。
しかも東海道線の範囲超えてるんでアプローチ対応してないですよ。
確かに。それを理由にすべきでしたよね。
そうですね。
うん、俺のせい
で。止まらなかったんでっていう。
そう。
うん。
何なんだと。全国ネットワークとか言っておきながら何なんだと。はいはい、怒るべきですよね。
国鉄じゃないのかと。
そうそうそう。
分割されたんですよっていう話ですけど。
そう、そういうのだったらまだね、あれですけど、10円ですからね。
10円しか持ってなくって、
うん、
最初、改札突っ切って乗ってるのに、
うん、
調べに対し、間違いですっていうのは、どういう了見？
まあ、間違いであることは間違い、確かに。いろんな意味で間違ったことは確かですけどね。
人生が間違ったっていうことかもしれないし、ね、うん、とか、そう
あるよね、
うん。乗り方かもしれないし。
突っ切ったことも今思えば間違いです。間違いでした。反省って意味かもしれない。はい、間違い。
あれが間違いの始まりでした。
そうそう、そういうこと。
あそこでは飛び箱のようにジャンプをするべきでしたみたいな話ですよね。
ほふく前進であの下を通ってみるのも良かったかもしれない。
良かったかもしれない、うん。そういう可能性もあったはずだったんですっていう。
そうそう。いや、でも車内改札で見つか、でも博多まで見つからなかったんだ。
これすごいよね。
うん。
だいたい一回途中で来るじゃないですか。
いや、あると思うよ。結構長いよ、途中。ね、博多まで何時間かかんの?6 時間かかると思いますけどね。
車掌さんが来た時には隠れてたんでしょうね。
今回は最後はうまくいかなかったのかな。
最後だけちょっと見つかっちゃったって感じ？
でも、この人さ、10円でさ、
うん、
博多に行っても困るよね。
あ、
降りたとして。
そうだね。降りた後どうすんだっていう。
もう何もなぎないですよね。うん、
いや、でももしかしたらほら、既得の友人をね、
急いで、そうかそうか、
見舞いに行ったりとか。
あったかもしれないね。
そういう可能性も、
うん、
10円しかねえけど。
そうね。
行かなきゃいけないんだ、俺は。
うん。
うん。
走れメロス的なね。
新幹線でね、
うん、ゆったりとだけどむしろ、はい、はね、新幹線が走れって感じですけどね、もっと早くもっと早くと、
2列席の窓側を取れメロスっていう
そういうことだね、
富士山側を取れメロス
タッチ&ゴーだメロスすごい出張慣れしてますね。
12月1日、産経新聞。ゴミ収集車を盗んだ容疑で23歳男性を逮捕。作業中のゴミ収集車を盗んだとして、警視庁麻布署は窃盗容疑で東京都の容疑者23歳を逮捕しました。朝の混み合った電車に乗るのが面倒くさかったと容疑を認めています。容疑者は運転免許を持っておらず、署は道交法違反の容疑でも調べを進めています。逮捕容疑は7月28日午前7時50分頃、港区六本木の路上に停車中の収集車1台を盗んだということです。 署によると容疑者は六本木のクラブに勤務しており、うん、同僚らと朝6時まで飲酒、うん、運転手がゴミを回収しようと車から離れた隙に運転席に乗り込み、 JR 新橋駅付近まで運転して乗り捨てていました。
お、
犯行直前には周辺の駐車車両やバイクを物色していたほか、別のゴミ収集車の運転手に勝ち時まで乗せてくれなどと話しかけていたということですね。
うーん、ものすごい物色した感じするね。
まあ相当酔っ払ってた感はありますけどね。
とにかく電車に乗りたくないと。
はいはい。まあ上り下りの差はあるけど、やっぱり朝は混むんでね。
タクシーはダメだったのかね。
タクシーはもうやっぱ無賃なんでしょうね。
ああ、お金もない。
うん。
なるほどね。勝ち時まで乗せてってくれないかっていう、ゴミ収集車に言うってすごいね。
六本木から勝ち時ですよ。
あの、収集のルートがあるからね。トラックのようにさ、
はい、
ちょっとこう、フレキシブルじゃないはずだ
よ。そうだね。
お前のためにね、収集ルートは変えらんない
よ。変えらんないですよね。うん、なんで六本木から、その、築地の方を通って、勝ち時まで行かなきゃなれんだっていう話ですよね。
まあ、これはね、でもね、最初のゴミ収集車の親父も、うん、もうちょっと言うべきだったね。
ああ
いいよと、
はいはい。
ただお前も手伝えと。
あ、その手
がある、ね、ゴミを一緒にやれと。
はいはいはい。
で、そしたら乗せてやろうじゃないか、最後にと。終わったらと。そういうんだったらいいじゃないですか。
まとめて捨てに行った後だよね。
うん。
うん。
で、一緒に風呂に入ったりしてさ。
はいはいはい。
汗を流すっていう。
その、金がねえやつは皿洗いをしろ方式です
よ、ね。そうそうそうそう。
うんうん
う
ん、
そうするとちょっとこう、あれですよね、はい。うん。あの、やっぱり労働っていいなっていう。
そうですよね。
いい感じのラストになるじゃないですか。
ちょうどいいエンディング風味ですよね。
ね
え。やっぱこう、なんつうの酒注ぐばっかりが仕事じゃねえなっていう。
そう。
ね。額に汗して働くっていいもんだなっていう感じの映画になるでしょうね。
そう。うん、だったんだけど盗んじゃったんだね。
まあでも多分それ途中で殺されるパターンですよね。で、あのバカっつって清掃員の人が助けに行くパターンです。
ああ、うん、そうかそうか。それはいいね。
でも助からないですよ。おやすさん、俺やっぱダメだったよってパターンですよね。
あるね。
うん。で、エンディングは六本木のゴミ箱にカラスがバッと。
見た感じがするからね。でもいいですね。東京が凝縮した感じがしますね、これね。
ちょっといいですよね。
うん。
近未来ヤクザ映画ですよね。
そうだね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日、アフロ。中国で渋滞に不満の男性が道路標識を書き足す。
うん、
中国江蘇省の交差点で11月の27日、道路標識を勝手に書き足す男が現れて、警察は男に罰金を課しました。
うん、
中国日報によると、男は交差点の渋滞に不満があり、警察に直進レーンはいつも車が詰まっているが、左折レーンは空いている。道路標識を変えれば流れがスムーズになると思った。と話しているということですね。
あ、
まあ、罰金で済んだらしいですけど。
だから、まあ確かに行ったところでね、やってくんないから。
そうだね。
これは確かにやってみて、
うん、
あら、スムーズだわ、となればさ、
はいはいはいはい、
これが正解だったねってみんななればさ、それはもうちょっと逮捕しづらくなるからね。
そうだよね、うん。あの人のおかげで渋滞が減ったっていう話になれば、
そうですよ。
まあでも中国やっぱメンツの国ですから、
ああ、そうか。
警察は相当プライド高いと思いますよ。
ああ、なるほどね。それはちょっとまずかったね。
やっぱだからゴマスリーとかから始めた方がいいんですかね。あそこの標識をちょっとと。
ああ、そうか、そういうことか。
いう話に持ってく方が、まだ。
そうだね。
建設的かな。
警察を持ち上げて。
はいはい。
直進レーンを変えてもらえばよかったね。
そういう風な感じの流れの方がね。まあ気持ちはわからなくはないですけどね。
まあ結構不満がね、そういうのあるよ、うん。確かに。
なんでここ一通なんだみたいな話とかあるじゃないですか。
そうそうそうそう。ね、取っちまえみたいなね。そういうことですよね、これね。
思うのとやるのと大違いって話ですけど。うんでもね、罰金が、まあ中国の場合は2万円弱で済んでるんですよ、これ。
お
で、まあ一つや二つ道路に不満はあるじゃないですか、いつも通る道とか。
うん、まあありますよ。
これ取って、最悪2万だなと思ったら。
やるかもね。
ねえ。
中国全土で。
全土で。
これもさ、あの、うん、下手くそだからバレたわけでしょ？
ああ。
ものすごい、その、綺麗に直しとけばさ。
はいはいはい。
あ 標識変わったんだと思うよね、確かに。
初めからこっちだったんだなと思うほど。
そうです、そうです、そうです。うん。だから中国ですから、その米になんか文字書ける人とかいるじゃないですか。あのレベルの人でやればさ、
はいはい、
完璧コピーができるじゃないですか、標識も。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日、産経新聞。牛丼店で窃盗、消防士を逮捕。牛丼店で支払った1万円札を隙を見て持ち帰ったとして、千葉県警流山署は11月30日、窃盗の容疑で消防士の男性容疑者20歳を逮捕しました。逮捕容疑は同月27日午後6時5分頃、牛丼店スキヤ流山江戸川大店で、持ち帰りの商品2100円分を注文して、代金としてレジのトレイに置いた1万円を、店員が目を離した隙に盗んだとしています。容疑を認めているということです。消防署と店は隣接していて、容疑者は店員からも顔を覚えられている常連だったということです。この日の容疑者は仕事中、先輩に買い出しを頼まれて消防士と分かる服装で来店していました。容疑者は商品とお釣りの7900円も持ち帰っていたということですね。
ああ、そういうことか。だ絶対バレないと思ってたと思うんだよね。だってその格好で来てんだから。
まあ、いつもの私ですっていう。
うん。
うん信用を裏切るなら今だっていうことですよね。
まあそうだね。まさかやらないよ、隣の人。
この日のために積み重ねてきたんだっていう。
確かにそうかもしれない。
ことですよね。
でも要はね、1万円パッて取ったら、その、はい、向こうとしては、あれなくなっちゃったって。あれもうレジに入れたかなってなると思った。
ああ、そうだね。
そこにかけたとしか思えないよね。だって。
だ1万円がトレイにあります。うん、2100円になります。で、お釣り7900円をレジから抜いてるときにトレーにまだ1万円がある。
あ
で、7900円を受け取って、店員さんがちょっと横向いた隙に1万円も抜く。トレーから1万円がなくなりましたっていう。
普通気づくだろう。その、だいぶショートタイムメモリーがない人だったらあれだけど。
まあ、3秒前のことを忘れる人間じゃないと無理ですよね。
あ、もう入れたかなとかね。じゃ追加でなんかやんなきゃダメだよね。
その、
あ、誰が取ってっちゃったとかさ、風が吹きましたとかなんかこう、それがないとさ、
なんかこう人の目を引く何かを起こさないと。
燃やすとかね。消防士だし。
目の前で、ね、火が。
なんか違う紙を燃やすんですよ。
はいはい。
で、その隙に1万円は取っちゃうんですよ。そうすると、人はトリックでこう、1万円が燃えたと思って。
手品師のやるやつですよね。
そうそうそう。うん、大変だってなる。でもこっちとしてもう払ったんだから、その前。ね、火がついた知らないよ、そんなこと。むしろ不注意だ、みたいな感じでね。火の元が甘いみたいな。
それをマッチポンプと呼ぶんですよね。
わかったと、俺の仲間を引き連れてくるよ、つって消防士が退去してほしいよ、つってさ。
どさくさにしてね。
で、みんなタダ飯食べちゃうみたいな。何？厨房が怪しいな、とか言って厨房入って、その間食べてると。
お前らもかよ。12月1日、共同通信。市の係長、残業中 PC ゲームをして停職。
うん、
岐阜県江那市は1日、同市の健康推進課の男性係長45歳が、残業中にパソコンでゲームをするなどし、4年余りで時間外勤務手当約60万円を不正に受給していたと発表しました。
うん、
市は11月30日付で係長を停職3ヶ月の懲戒処分とし、主査に降格しました。
うん、
手当はすでに全額返還されたということです。
うん、
市によると、元係長は2013年4月から今年の7月までの間に、216.5時間にわたって残業中に業務と関係ないネットゲームをしたり、趣味の車の情報を検索したりしていたということです。
うん、
市の調査に対し、ストレスを発散したくて初めて状態化してしまったと話していると。いうことですね。
出ましたね。健康推進課。
しかもこっちはね、はい、健康の健に幸福の幸で、健康推進ですから。生き生き長生きしようねっていう感じの、かですよね。
まあ、そのなんだけどストレスをやっぱり抱えてたと。
まあまあ、こっちはね。
なんかイメージそういうところって、そういうストレス対策として、
はい、
なんかこういう運動しましょうとかって、
はいはいはい、
なんかお知らせしてそうな課じゃないですか。
体を動かしましょうみたいな。
だけど、本当はそんなんじゃ効かないんだと、
はい。
やっぱネットゲームだよと。
徹夜だねと。
うん。
まあ多分ね。
本音で言うとねってことですね。
まあ残業中にこう、ハンドガンを撃ちまくるタイプとかそういうのやってたんでしょうね。弾幕が足りないみたいなことを言いながら。そうね。やってたと思うんですよ。
まあ一番これはストレス解消になるねと。
そういうタイプですよねきっと。
いやでもこれはちょっとねこういうの多いねやっぱね。
なんですかね、あの副業も多いし、あんま仕事に真面目じゃない人が目立ちますよね。
わあやっぱりそういう人を集めるのかね。健康なんとかかはね。
こういうとこは吹き溜まりってことですかね。
おそらく あれでしょ。だからそこで求められる要件は健康であることのみなんじゃないですか。
ああ、うん、仕事ができるとか関係ないんだね。
関係ない。健康であれば OK、うん、それなのに仮病してたやつがいるんだからどうでもないけどね。
そういう3年寝太郎みたいなやつしかいないってことですよね。
確かになんかそう思っちゃうよねこうやってね。
あまあ、健康だけが取り柄ですっていうタイプですよね。
そうね。
はい。あんまり意識的に取り上げないようにしてるんですけど、
はい。
まあ、教師、警察、消防士、
うんうん、
市の職員、
うん、
この辺やっぱり目立っちゃうわけですよ。
まあね。
で、なんで目立つかっていうと、職業意識が求められる職場だからですよね。
はい、それはそうですね。
ね。
うん、
そういうところで、こういう目立つニュースがポンポン出てくる。うん、取り上げざるを得ない。
なるほど。
っていうのは、なんかこう、国としての基盤が危うい気がしませんか？
まあ、でもこれで回ってるっていう意味では余裕があるってことじゃないですか、ね。ある意味。
上積みっぽい。
うん。うん。まだまだ余裕があると。
じゃああれだ。働きありの法則ってやつですね。
あ、そうですよ。
うん。8対2だ。
そう。俺らがいるからね、8があるんだよ、みたいな。感謝してもらいたいぐらいだ。
そう、あらかじめこの 20% は生かしとかないとね。さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。11月27日、兵庫県、午後5時頃。自転車で下校中の男子生徒に対して、すれ違いざまに男子生徒の手の甲を舐めて、その後、奇声を発しながら東へ立ち去りました。
まあ、犬だろ。まあ、犬みたいなもんか。
何ですかね。
いや、やっぱり、あれじゃないの、
はい、
相当苦かったとか。キョエーみたいな。
はいはい。一時期任天堂スイッチの、
うん、
カートリッジが小さくって、子供が舐めちゃう、飲んじゃうんじゃないかという、
ありましたね。
話があったんですけど、
ね、
そこは任天堂なので、ちゃんと対策がしてあると。
お
すごい苦いらしいんですよ。
おー、それか。
それっぽいですよね。
対策としては正しい。これを塗っておけば不審者が。ねえ、これで、退散するっていう。
これで舐められないっていう。
うん。
二の舌を継がないってことですよね。
これに懲りても、はい、ね、里には降りてこないだろうみたいな感じの対処法ですけど。
クマスプレー的なやつですね。
そうね、
はい、
うん。猿を驚かすみたいな。
もしくは、はい、乳首にわさび塗る感じですよね。
うん、そういうのに近いね。
赤ちゃんの乳離れ対策。
うん。
うん、続いて、声かけ。11月24日、宮城県、午後4時15分頃。路上で男が帰宅途中の男子高校生に対して、足をくじいた、靴下を譲ってほしい、などと声をかける。事案が発生しましたと。
くじいたので譲ってほしい。
何に使うんですかね。
添え木的な。このたまたま持っていた、
ね、
かまぼこの板と結びつけるのにちょっとそのソックスを貸してくれと。
板はあるんだと。
うん。用意がいいんです、そこまではね。
あとはこれを縛るだけなんだと。
そう。
少年。伸び縮みするやつを売ってくれっていうことですかね。
自分のがないということであれば、裸足ってことですけどね。
はい、まあまあ、サンダル履きだったのかもしれないです
け
ど
ね。ちょっとね、つっかけサンダルで出たもんだから、
はいはいはい。
くじちゃったと。
板持ってんだけど、そこ不用心でしたね。板は持ってんね、
常にね。くじきの癖がついちゃってるから、おじさんと。怪我の。
ぐねり癖があるんですね。
そう。なので、持ち歩いてる。
はい。11月24日、沖縄県、午後4時半頃。公園で不審な男性が女子児童に対して野球をやろうなどと声をかける事案が発生しました。
お、
男は年齢60代ぐらいで白いノースリーブに草履だったということです。
うん、もう野球をやろうと、
野球やる格好ではないですよね。
確かに。
うん、
道具も持っていないようだしね。
そうですね、天津さえボールも持ってないですよね。
作るとこからじゃないの、やっぱり。
ああ、牛の皮でね。
うん、そう。サバイバルおじさんかもしれない。野球をやろうってのはすごいさ、最終目標かもしれない。
は
い、
ああ、やっとここまで来たんだよね。
そう。
とりあえず白いノースリーブと草履はできたとか。
そう。で、サバイバル術を駆使して、
はいはい、
まあ、ある意味で、なんていう、生き残るっていうのは重要だけれども、
うん、
その先の娯楽まで手に入れようと。
草履の技術を使えばグローブも作れるはずだと。
そう。まあ、一番の課題は、
はい、
メンバーを集めることが一番難しい。おじさんの技術的には多分いろいろできるんでしょうけど。
そうだね。
賛同者がいるかって言われると。うん、
人望ですよね。
うん。
11月26日、広島県、午後5時頃。男子小学生が男に迷子になって家に帰れない。コインパーキングを教えてほしい。などと声をかけられました。
意味がわかんないぞ。コインパーキングを教えてほしい。
車で来てるってことなのかな？
ああ、そういうこと？
ドライブでこの辺まで来たんだけど、
ああ。
止めたはずの駐車場がわからなくなってしまったと。
そういう意味での迷子なの。それならいいんじゃないっていうか、まあ迷ってる感じですよね、普通に。
まあまあ、ありがちではありますよね。普段行かないとこにちょっと行ってみて、好奇心からプラプラ歩いてみたところ、迷ってしまった。
かわいそうなだけですけどね。そうだね。徒歩なのにコインパーキングを探すって言ったら、それぐらいしか理由はないよね。
あとは、安い自販機が一緒についてるだろうと。
それ目当て。
80円しかないんだと。
ああ、そうすると、あるね。あの、サンガリアかなんかのやつですよね、大体。もしくはもう、車を盗む覚悟ができた。もう歩いて帰ったら無理だと。
はいはい。
車で帰ると。
一時駐車の車で帰るっていう。
そう。タイムシェアのやつをね、カーシェアリングのやつを、
はい、
会員ではないけれども、なんとかして乗ってやろうと。
仮パクで。
そう。
11月27日、愛知県。午後3時半頃、自動車に乗った男2名が車から降りてきて、下校中の女子生徒に、豊田市の PR 動画で女子高生の足だけを撮らせてほしい、などと声をかけて、カメラのようなもので撮影しようとしてきたと。
豊田市はすごいね。
そんな PR が。
まあ、確かにその、ページビューみたいなものを稼ぎたいだけだったら、確かにそれは正しいのかもしれないですよね。
まあ、何が見たいのかっていう。ただ出来上がるのは NHK のニュースバックグラウンドみたいな。
確かに。どこをどうトヨタって入れればいいんだと思
うんですか、ね、ですかね。トヨタっぽい足っていうことなんですかね。
ああ、そういうことか。
車に乗ってみんな歩かないから柔らかいみたいなことですか。
トヨタ氏のアピールになるのかね、それが。
それからこう、うまいこと転じて車の CM になるような。
あ。
なんかプランがあるんですかね。
うーん。
11月30日、大分県、午後4時半頃、踏切で小学生の女の子たちが遮断機が上がるのを待っていたところ、60代ぐらいの男から、遮断機の棒を持ち上げていきなさいと声をかけられました。悪魔のささやきですよね。
まあ、いや、追われているんだろうと。さあ行けっていう。
それ、手伝わないんだ。
いや、ここは俺に任せろってことじゃ
ん。ああ。お前らが行った後のここはね。
そうそうそう。俺がここで、食い止めると。
はいはいはい。まあ、追い詰められて引かれちゃえばいいですよね。
うん。
12月1日、大阪、午後4時頃、路上で男子小学生3人が下校途中に、給食のパンは余っていないか、と、男から声をかけられました。
それはリアルな感じですね。
男は白い麦わら帽子に白いダウンベストを着た60代ぐらいの男だったということですね。
もう少し嘘をついてもらってもいいよね。
ああ。
そう、なんかその寄付するためとかさ、
はいはいはい、
その動物のとかさ。
うんうん。前置きが欲しいね。
そう、一応ね、嘘でもいいから入れてほしい。
はいはいはい。あんなこと言ってるけど、おじさん食べてるっていうのはみんな知ってる。
うん、知ってるけどさ。
はい、でもそれを言わないで、
そうそうそう。
今日もパンの耳をあげるんですよと。
そうそうそう。そういうのがないとちょっとね、あげづらいしね、
はい。まあストレートですからね。
うん。
うん、そんなに欲しければ、うちのクラスで飼っているウサギと取り合えって話ですよね。
いや、今やウサギはちゃんと特別なやつを食べてると思いますけどね。織物とかではないと思います。
今やちゃんと予算からペレットを買っているっていうことですね。
う
ん
う
ん、
そう思うけどね。
じゃあ、給食食べるのが遅すぎて机にしまっちゃう子からもらうしかないですね。
そこと手を組めばいいよね。
あ、そうですね。
うん、
うん。ウィンウィンですね。
そう、いいと思うんだよね。
はい。先生にも怒られないし。
そうそうそう。
パンが食べれる。
うん。
12月1日、東京都、午後1時半頃、路上で男の子が下校途中、男に、虫かごを貸してあげるよ。
お
う。と声をかけられました。
持ち歩いてんだ。
貸してほしいとは言ってないんですけど。
まあ、夏でもないしね。
12月1日ですからね。もう虫の音も聞かないですよね。
取れるものはだいぶ限られていると思うけど。
道を見たところでアリの一匹もいないですよね。
すごいね、それは。
なんとかして何かを取れるのかな。
おじさんが言っているのは別に、で、虫とは言ってないよね。一言も確かに。
ああ、過去だけですか。
で、何を捕まえるかっていうのは、まあ、言ってないから、
はいはい。
まあ、やっぱ妖精の類とかじゃないですかね。
おじさんにしか見えてない虫っていう意味では、
そうそう。
合ってるかもね。
ティンカーベル的なやつですか。ちょうどこれに入りそうだと。
はいはいはい。
さあ行け、早く捕まえろ。逃げたぞと
か。さっきまで俺の目の前にいたんだと。
そうそう。
おじさんどうしても捕まえられないんでね。
そう。任せるとお前に。
はいはい。そして、露出その他まとめて。
はい。
11月19日、東京都、午前11時半頃、お尻を出した状態で男が自転車をいじっていました。
もう。いじっていたってのがいいね。
緊急事態でハミケツに気づいてないだけっていう可能性はありますけどね。
ああ、そこまで緊急？
いや、ほら、なんか、ローライズ気味のジーパンだったりとかして。
ああ。で、もうちょっと、チェーンが外れちゃったとか
ね。うん、そうそうそう
そう。お尻を出したままいじっている。
はい、
そうね、それ、それしか考えられないかな。
まあ男は60代ぐらいだったということなんで、しかもジャージだったということで、
あら。
ちょっとまあ、ローライズ説は消えるんですけど。11月26日、宮城県、午後3時20分頃、公園でベンチに座った男がズボンを下げて下半身を露出する事案が発生しました。
うん。
男の特徴は、上下黒い服、メガネ、松葉杖、足に包帯かギプス。
これはコントですかね、その。
ああ。
本当に怪我をしてるのかな。
病院抜け出してまで露出っていうことですかね。
ああ、そういうことか。これはもう毎日のものとして、
はいはい、
もう欠かせないんだが、
はい、
入院しちゃったもんで、
はいはいはい、
まあ、なんていうの？死ぬ、入院、あ、じゃない、病院を、脱出して、昼間やってると。
うん、はい、はいはいはい。
まあ、病院でやったら大変だからね。
病院でやるとね、
うん、
違う科に転院させられるんですよね。
そうだよね。 ね。リハビリの内容は変わるっていう。
変わっちゃうんですよね。
はい。
11月29日、宮城県、午前1時頃、駐車場の中で男がアパートのエレベーターホールにいた女性をペンライトで照らして視線を引き、下半身を露出して見せる。
あら。
事案が発生しました。
すごい。結構な距離まで、呼べますよね。
届きましたね、光が。
注目を、はい、うん、ここ注目っていうの。すごいね、その、新しいよ、これは。
会議とかで使うレベルですよね。
それで、ピカピカやって、なんだなんだって、そうなるよね。
なりますよね。
うん、したら露出してると。
こっちかと。そういうことかと。
すごいね、これは。
これは呆れますよね。
遠隔露出。スナイパー露出とも言いますけど。
まあ確かに撃ち抜かれましたよね。
もう気づいた時には遅いよね。
そうですね、うんうん。もう視界に入っちゃいましたね。
そう。
はい。11月29日、静岡県、午後7時35分頃。高校生女子二人が徒歩で帰宅途中、後ろから近づいてきた男に、二人同時に体を触られました。
すごいね。技術がありますね。
まあ技ですよね。
うん、
全く同時にペロンですよね。なんでそういうところで磨いてるんだって話ですよね。技を。
完全なる両利きですね、これね。
ですよね、
うん。
もしかしたら腕はクロスしてたかもしれないですよね。
ああ。なんか奥義みたいのを使った感じがするよね。
そんな感じですよね。
うん、
側転してきて、手が浮いた瞬間にペロンペロンっていうのもいいですよね。
それもいいね。
うん。元体操選手みたいなやつ。
すごい大車輪型タッチみたいなやつ、ね。そのままこう、
はい、
立ち去っていくってこと
だね。まあその工夫凝らした分だけケーキが重くなるっていうね。
ああ、まあ、そういうことになりましたね、
うん。そういうことですね。12月1日、京都、午前9時頃、女性が帰宅途中に駐車場内でコーヒーを飲みながら下半身を露出していた男を目撃しました。
まったりとして、
ね、まあ車にちょっと体重かけてる感じですよね。
それはやっぱりもうなんか日常というか、
うん、なんていうかあれですよね。
うん、
張り込みっぽい。
張り込み。まあまあ、でも、雰囲気はあるけど、まあまあ。
デカの張り込みといえばコーヒー、アンパン。
トレンチコートで、
はい。
全、半裸ですか。
デカは違うけどね。デカが気まぐれに出してたらすごいけど、うん、張り込み暇だなっていう。
いや、だから緊張感を保つ必要があるからですよ。張り込みは。
これを見られてはいけない。
そうそう、それが、うん、なんていうの、じゃないと寝ちゃったりとかするじゃないですか。
なるほどね。
うん。これが秘訣だぞと。
後輩に教える。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけれども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ゴミ収集車を盗んだやつがいましたよね。
ああ、六本木のクラブの上がりでね。
うん。あれはなんかちょっとさ、不真面目ですよね。
はいはい。
なんか盗むんだったら、その、うん、まあそういう特殊な車を盗むんだったら、
うん、
その機能を最大限活かしてもらいたいんですよ。
ああ。
そのウィーンってゴミを潰すとかさ。
うんうんうん。
だからその前、なんだっけ、タクシー盗んで、ちゃんと営業したやつがいたじゃないですか。
うん、海外でしたけど、いましたね。
うんうん、あれ正しいと思うんですよ。そこまでも含んでの窃盗じゃないと、意味がないじゃないですか。はい、
そうだね、
せっかくその、なんていうの、シチュエーションをやっていいですよっていうシチュエーションを盗んだみたいなもんだから、
はいはい、
ちょっとやってみるっていう。
うん、
遊び心が必要ですよね。
せっかく働く車を盗んだんだから、
ね。そうそうそうそう。案外俺できるかもと思うかもしれない。
そうですよね。
だから、うん。だから、例えば救急車だったらちょっと搬送してみるとかね。うん、 知識はないけど頑張るみたいな。そ
はいはい。倒れてる人を探してみるとかね。
そうそう。
うん。
これ、どうやって助けんだろうな、みたいな。でもちょっとこう、ちょっといいことした気になるみたいな。
はいはいはい。
こけたおばあさんぐらいしか助けれないってことですけど。
自分の無力さがわかる
っていう。そうそうそう。そっからなんか勉強が始まるかもしれないしね。
そうだよね。
そう、だから。ちょっとそういう、なんか子供の職業体験みたいなあるじゃないですか、なんかいろいろ今、最近って。
はい。
あれをせっかくだからやってもらいたい、盗んだらね。
キッザニアみたいなやつを。
そうそうそうそう、うん、リアルなやつ
を、ね。はいはいはい。
消防車盗んでもらってもいいですけども。もう防水はするよね、やっぱ。絶対しないとなってこれは、ってなるじゃん、普通。
これぐらいで体験しとかないととね。
そうそうそうそう。
だからこの人の場合はクラブ上がりですから、
うん、
多分お店の前には空き瓶がいっぱいあるはずなんですよ。
ああ、そうだわ。
それぐらいは回収していった方がいいですよね。
そうだね。
ね。
まあ、もしかしたら救急車で行った方が良かったかもしれない。潰れてるやつを乗っけてね。
そうですね。
うん。搬送する。
急性ある中、直前のやつを連れて行った方が良かったかもしれないですね。
はい、そう、そっちの方がやった感が出るかもしれない、ね。
ニュースとしての統一感が出ますよね。
うん、そうそうそうそう。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。